賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての5回目、ビッグデータを活用したがん臨床研究と題して、国立がん研究センターがん対策研究所医療政策部長小西孝明さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田紀子さんです。
小西先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず小西先生、がんの医療におけるビッグデータとはどのようなものを指すのでしょうか？
そうですね、いくつか講義のビッグデータ、競技のビッグデータあると思いますが、よく言われているのは大規模リアルワールドデータと呼ばれているものがあって、その中にがん登録のような疾患レジストリ、2つ目が、レセプトを使っているレセプトデータベース、あと3つ目が電子カルテデータベース、この3つにですね、大別されることが多いです。と最近ようやくなんですけれども、ゲノムのシキャットとかですね、ゲノムのデータベースや、あとウェアラブルデバイス、時計などからですね、心電図などを収集してとか、そういったデータベースありますが、そういったものが含まれてくるようになりましたが、基本はその3つ、大きく分けて3つと言われています。
なるほど。このビッグデータを活用する意義についてぜひ教えてください。
そうですね、やはり医学のエビデンス、これまで RCT を基本にガイドラインなどを形作られていて、それは今後も変わらないとは思うんですけれども、ランダム化比較視点によるエビデンスは隙間があるとも言われてまして、例えば管理された環境下で行われますので、高齢者の方とかですね、あと併存疾患のある方の治療っていうのに難渋することもしばしば臨床で経験すると思います。でそういう方っていうのは必ずしも RCT には含まれていませんので、ですので実際のリアルワールドデータ、ビッグデータを使って、そういう方で、治療が効くのかとか、どういうような予防だったかとか、そういうのを評価するというのは非常に重要だと思っています。
なるほど、確かに我々の領域でも腎臓が末期腎不全の患者さんが含まれてないので、そこはいつも空白のデータになってしまうという、それも同じような、
まさにおっしゃる通りですね。私も乳がんの診療をしていて、透析患者さんのやはり手術とかですね、することを多々ありますけれども、それもやっぱり実際アウトカムどうなのかっていうのを評価した研究なかなかなかったので、そういうのを研究したりっていうのはまさにそういうところかなと思います。
なるほど。その RCT とリアルワールドデータで見ているものって同じなんでしょうか？
すごくそれは重要なご質問だと思います。高齢者の方とか入っているか入ってないかという違いがあるというお話をしましたが、もうちょっと抽象的な言い方になるんですが、 RCT ではエフィカシーを見ていると言われていて、リアルワールドデータではエフェクティブネスを見ていると言われています。どういうことかっていうと、 RCT って Can it work potentially なので、その薬とかその主義が効きうるかどうかを見ているのが RCT ですね。でそれで実用に耐えうるかどうかを見ているわけですが、リアルワールドデータで見ているのってエフェクティブネスで、 Does it work actually なので、本当にこの世の中で効いているのかどうかを見るというのがリアルワールドデータになります。どちらもすごい重要なんですけれども、見ているものが少し違うので、そこがお互い補完し合う存在になりうる要素だと考えています。
なるほど。具体的に見てるもの、何かその具体例を一つだけちょっと教えてください。
そうですね、これは、実際の研究で言うと、敗血性ショックに対する、ポリミキシン D を使ったエンドトキシンの吸着療法です。はい、あれ昔よく聞くって言って、ガイドラインにも入って勧められた時があったんですけれども、最初それを勧めてある RCT が、イタリアか何か出たんですけども、非常に少数でよく聞くと言って出たんですね。ただちょっとだいぶ背景も異なっていたりとかですね、ちょっと気になるなと、結果気になるなと思った研究チームがそれをリアルワールドデータで確かめたというのがあります。でそうすると、確かにその最初に出た RCT 背景ってちょっと歪んでいたところもあったというか、特殊なポピュレーションに対してやってたようで、リアルワールドデータでやると全然差が出なかったんですね。で、いわゆる公開の論文市場でかなり激しいやり取りがあったようなんですが、結局追試する RCT が組まれて、結局やはり効果はあまりなさそうだということで、最近ガイドラインから外されてるんですが、やっぱり RCT で見ることができるのって、聞く可能性があるかっていうところで、
じゃあ可能性と聞いた事実、
はい、 という差かと思います。
ありがとうございます。その RCT を補完するっていうのはすごく重要かなと思うんですけれど、一方で問題にすべき点もあると思うんですけれど、どのような点が問題になるんでしょう。
そうですね、はい、非常に大きな問題は RCT と違って後方指摘研究になるので、後落に対処することが非常に大事になってきます。一般的には例えば患者さんの因子でいうと年齢とか併存疾患、BMI、こういったところもありますし、あとは施設の因子といいますか、社会的因子というか、施設がどんな病院だったか、クリニックだったかとか、年度によってこう治療の方針とかこうもう違ったりするかもしれません。特にがんでいうと、やはりステージですね、がんの病気ですとか組織系とか、場合によってはネオアジバントとか最近よくやられていて、手術の前に治療が入っている場合などありますので、こういったものが効力になってきますから、これを適切に対処しないとちゃんとした効果の比較とかできないということになります。
なるほど、ありがとうございます。実際小西先生が今中心に取り込まれておられる臨床疫学系のビッグデータとして、どのようなものがあって、実際どのような研究成果が得られているのでしょうか。
そうですね、さっき申し上げた疾患レジストリというと、外科系ですと NCD というレジストリがあって活用されています。で、僕が主に活用してきたのはレセプトデータベースの一つである、DPC を扱ったデータベースですね。で、そういったものを使うとですね、例えば DPC、 主に入院患者さんを扱うデータベースですので、食道がんの手術において予防的に抗菌薬を、手術期投与するわけですね。それをこうセファゾリン、あとアンピシリンスルバクタム、どっちを使っても正直いいはいいんですけれども、アンピシリンスルバクタムの方が優位に肺合併症が少なくて、その他の合併症も少ないというような研究を行ったことがあります。そういった研究ができるというのがレセプトで DPC を使ったデータベースですね。
なるほど、はい、先生のお得意とされておられるその院内のがん登録と DPC をコンバインするっていう、そのあたりについてちょっと私も全く素人なんで教えていただきたいんですけれど。
いい、院内がん登録自体はがん診療拠点病院を中心にですね、多くの病院が国立がん研究センターに対して、がんの患者さんがいらしたと、でどんな病気でどんな治療をしましたというのを提出していただいているのが院内がん登録です。ただそれだけだと、具体的にどんな化学療法やったかとか、具体的にどんな手術をやったかという情報が欠けているので、合わせて DPC もですね、国立がん研究センターに提出にご協力いただいている病院がありまして、それをこう匿名化して結合するというと、いろんな情報量増えますので、それを使った研究をしているということになります。
なるほど、がん登録ってじゃあ治療は含まないんですね。
そうなんです、手術をしたかどうかとかですね、化学療法をしたかどうかまでは分かるんですけど、じゃあ術式なんですかとか、レジメンなんですかまでは入ってない。
そうなんですね、はい、全て含むのだと思い込んでいたんですけど、
なかなかそういうわけにもいかなくて。
なるほどなるほど、じゃあ主にそういうことで先生が質の高いデータを取っておられるということなんですね。
はい、
ありがとうございます。でも先ほど効力の話が出ましたけれど、その他、注意すべき点などございますでしょうか。
そうですね、こういうデータ、リアルワールドデータにはつきものなんですけれども、欠損値というのが必ずあってですね、要するにデータが入力されてないということになります。それをどう対処するかっていうのが大事になってきます。いろんな統計手法がありますし、あるいはそういう欠損があると排除しちゃうとか、そういう方法もありますし、それを適切に選ぶことが必要ですね。あと効力因子と思ってたら、実は中間因子みたいな、すごいマニアックな話になるんですけど、効力因子っていうと、介入にもアウトカムにも関連するもの、影響してしまうものになりますけど、介入の結果発生したものっていうのもあるんですね。例えば術前治療をした後の方を考えたいと思います、化学療法で。それで入院していらっしゃいますね、でその時に多分 BMI とか、そういったADL とかが入ってきますけれども、BMI、ADL 一般に予後アウトカムに関連してくるので、つい解析に入れてしまいたくなります。入れて適切な時もあるんですけど、時にですね、その術前療法の効果を見たいっていうと、術前療法のせいで BMI が減っている場合、
なるほど、
ADL が落ちている場合があって、それをあたかも効力因子かのように説明変数として、対変量解析などに投入してしまうと、結果を見誤ってしまうことになるので、それってあくまでデータを見ただけじゃ分からなくて、臨床的知識に基づいて、術前の化学療法入ったら BMI 変わるかもしれないよなっていう臨床の知識が前提にあって、そういうのを選ぶことができるので、臨床の知識が非常に重要になってくるポイントでもあると考えてます。
逆にじゃあ知識があって、変わるよねって考えた時に、どのようにそこは処理を、そのデータの処理をされるんですか。
そうですね、基本的には中間因子は多変量回線に投入してはいけないもの、うん、因果関係の時はいけないものになるんですが、うん、じゃあそうすると BMI は一切評価せずに緊急するの、うん、って話になってくる。
年齢と同じですね。年齢入れちゃいけないとか。
そうなんです。でそうするとそもそもじゃあその研究やっちゃいけない研究だよねって話になりますので、事前にですねどれが行楽でどれが中間因子で、うん、でどれを調整しないとこの研究成り立たないかって評価した上で研究を始めないと、うん、頑張って解析しても何でもないですみたいなことになっちゃうので気をつけなきゃいけないと思いますね。
意外にじゃあ解析する前の準備がとっても重要で、はい、それがもしかしたらそのいわゆるまあ統計的な知識というよりはむしろ臨床的なバックグラウンドがとても重要であるということ
でしょうか。はい、おっしゃる通りです、はい、まさにその通りで、それがあの最近臨床疫学というような表現をしているんですけれども、うんうん、統計の知識まあ、本当数式に基づく知識というのはですねだけではなくて、臨床に基づいてそれを適切なものを選んでいくというのがこういう大規模リアルワールドデータを用いた研究に必要です。
ありがとうございます。先生今後今までの先生のご研究を本当もっと知りたいんですけれど、これから実際先生がどんな研究を考えておられて何を目指しておられるのかについて教えてください。
はい、ありがとうございます。日本のこの大規模リアルワールドデータって本当に貴重で、何が貴重かっていうと、うん、圧倒的なデータの規模なんですね。人口1億人を超える規模でこんなデータベースを持っている国って、まあ、アメリカと日本しかなくて、しかもアメリカのデータベースってやや高齢者などに偏った特殊なポピュレーションのデータベースなので、こんな日本ほぼ全人口入っているようなデータベースいろいろ持っているっていうのは非常に稀なケースです。まあ、他の先進国数千万人ぐらいなので、なのでその中で研究やることは非常に価値があることだと思ってますし、で今後病気とですねがんにとって非常に重要なステージとの情報が NDB と呼ばれる、まあ、ほぼ全国民のレセプトデータ結合できるようになる予定ですので、うん、まあ、そうするとですねいろんな薬剤の効果比較研究もできますし、適切ながん医療提供体制どんなのだろうとか、そういった研究できるようになりますので、そういう研究を今後進めていきたいと考えています。う
ん、そのがん登録もじゃあ全国レベルで登録したもの。
はい、先ほどお話したのが院内がん登録というものなんですけれども、うんうんうん、それとは別に全国がん登録というのがあって、それは行政も関わる、まあ、都道府県単位でしっかり収集されているようなものになりますけれども、うんうん、それが NDB と結合できることになりましたので、そうですね、まあ、それがシステム体制が出来上がればできるはずなのが、うんうん、まあ、数年後そんな未来が来るはずなので、それをすごい楽しみにしています。
なるほど。その他先生ちょっと最初にゲノムの話もおっしゃっておられましたけれど、ゲノムについてももしかしたらその中に絡んでくる可能性もありますか。
そうですね、現状その具体的にこういう話がっていうのは今まあないのが現状なんですが、国の方もですねそういうのは気にしながらやってます。というのもご存知の通り、今って臓器別のまあ治療も当然あるんですけど、臓器をまたいで同じ分子標的薬が効くっていうのが多々あって、そういうのってやっぱりゲノムベースで考えていかないと適切な治療を選べないことありますので、それを連結していってっていうのもできる未来があるはずですので、それも必ず取り組みたいと思ってます。
先生はじゃあその将来のがん治療、まあ、もちろん治療が今はこう結果を見て解析されておられるんでしょうけど、最終的には予防の方にも向けていかれたいというふうに思われていらっしゃるんでしょうか。
はい、そうですね、治療だけではなくその前の段階でよりがんになる方、苦しむ方を減らすというのがビッグデータを使って僕がやりたいことです。
わかりました。先生本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての5回目、ビッグデータを活用したがん臨床研究と題して、国立がん研究センターがん対策研究所医療政策部長小西孝明さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田紀子さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。